At Giant Eagle, you may have spotted the Stacker. With uncanny MyPerks ability, she stacks up the perks to choose either dollars off or up to 20% off her entire grocery bill. The Stacker, stacking up huge savings with MyPerks. Find your MyPersonality and transform your shopping into free gas and groceries. Full details at GiantEagle.com/MyPerks. Perks cannot be earned or redeemed on select items. Restrictions apply.
大竹選手交友録火曜日の担当は獨協大学特任教授でコラムニストの深澤真希さんです。今日はリモートでのご出演です。よろしくお願いします。
はい、お願いします。
今日のテーマ、
お熱ございます。
本当です。
自民党保守と宗教右派の考える伝統家庭問題。
はい、
はい、まあ、統一教会と政治の関わりが、まあ、大きな問題になっているわけですよね。
はい、
で、私もこの番組長いことやってますけど、さまざまなジェンダーやセクシャリティをめぐる問題取り上げてきたんですけれども、
うん、
その背景にはやっぱり統一教会や日本会議とか、
うん、
やはりこう宗教右派的な団体が自民党保守と協力してきたっていう背景がとても大きいんですね。
うん、
で、まあ、今回も私と番組の公式サイト、公式リンク、ツイッターで関係リンク、貼ってますから見ていただきたいんですけれども、
うん、
そもそも日本の右派ってどういう存在だったかっていうとですね、
うん、
日本で60年代に学生運動、当時は学園紛争って言ったわけですけど、
うん、
これが盛んだった時に、左派の学生がすごく過激化するわけですよね。
はい、
で、これを学園正常化しなければいけないと言ってですね、その時に右派の学生、これを民族派って言ったりするんですけど、
うん、
あとはキリスト教右派、宗教右派の学生とか体育会系の学生が実は組織化されていて、大学当局も、警察に入る前にはまず彼らに左派の学生と戦ってもらったりっていう歴史があるんですよ。
うん、
なので、民族派っていうのは、天皇を中心としたナショナリストで、宗教右派っていうのは、反共産主義っていうことで、うん、統一教会も、そういうことで日本の大学とか社会に左派と戦うために入ってきたっていうのがすごく大きいんですよね。
うんうんうん、
で、右派の民族派の学生たちっていうのが今の日本会議の元になったり、当時から統一教会の学生組織っていうのが原理研究会、
うんうん、
私が学生時代の80年代後半は大学でも社会でもすごく問題になっていたわけですけれども、
うんうん、
冷戦が終結してしまったということで、そうすると反共産主義っていう旗印が宗教右派にとっても、強い旗印ではなくなってしまったわけですね。
はい、
でも彼らにやっぱり共通の敵が必要であるということで、そこで自民党の保守とか宗教右派とかですね、民族派の右派の人たちっていうのが伝統家庭というものを設定して、でフェミニズムとかリベラルという運動と共産主義の代わりの敵として、フェミニストとかリベラルというものを敵視するようになったというのが、これがだいたい90年代ぐらいなんですよね。ただ彼らが考える伝統家庭っていうのは本当に明治、あるいはもう戦後高度経済成長とかの父と母、働く父、家庭を守る母、子供2人みたいな、割とこう幻のという伝統家庭みたいなところがあるんですけれども、でその彼らが、リベラルとかフェミニストというものを敵視するようになってきた、大きな背景の一つが、1999年に男女共同参画社会基本法、これが施行されるとですね、まさに私この頃にいろんな運動に関わってたわけですけど、全国の自治体で男女共同参画の条例がすごく作られたり、いろんな女性センターができたり、さまざまな講座が開かれたりして、女性を自立しようとか、さまざまなことが性教育をやろうとか、そうするとですね、自民党の右派とか宗教右派とか民族派とかの人たちがですね、男女平等は悪魔の思想であるみたいなことで、一斉にですね反対運動を起こした。これをですね、バックラッシュといって反動という意味なんですけれども、ものすごかったんです、この2000年代の、ジェンダーバックラッシュと言われる反動は本当にすごくてですね、まずそもそもジェンダーって言葉がですね、急にですね、男と女を同じにしていると言って、こんなのはおかしいと言って自治体なんかも使えなくなっちゃったりとか、ジェンダーという言葉を使うなって、ただの社会的な性差、文化的な性差というだけの意味の言葉なんですけど、ジェンダーという言葉を使うのはもう極端であるとか、男女平等というのもおかしいんだ、 ていうことを言ったり、うんうん、特に問題だったのは本当に性教育がバッシングされたということで、うん、実は2000年の初期っていうのは様々な性教育が日本の学校で行われてきたわけですけれども、そこをですね、一気にこの性教育が過激であると、性教育なんかしなくていいんだということで、うん、今でも日本の性教育が進んでないのは20年前にこの自民党右派とかですね、宗教右派がバックラッシュ運動をですね、ものすごく盛ん、本当にすごかったんですけれども、うん、しかもこの彼らの運動がすごかったのは、うん、中央政府だけではなくて地方の運動がすごかった。これが意外と知られていないんですけれども、はい、でこれをですね、取材した本っていうのが10年前に軽装書房から出ている社会運動の戸惑い、うん、でサブタイトルがフェミニズムの失われた時代と草の根保守運動、これ荻上チキさんとか、うん、斎藤正美さん、山口智美さん、このバックラッシュの問題、特に地方における草の根保守と呼ばれる人たちが、うん、男女平等とかですね、性教育という運動をいかにして潰してきたかという、これ本当にですね、日本中でこういう運動が草の根の保守の人たちが、うん、運動してきた、まあ、この本今話題になってて増刷されるそうなので、これ本当にすごい本なので、いかに日本で、うん、男女平等や性教育というものが悪魔化されてきたかということがとてもよくわかるんですよね。
本のタイトルをもう一度お願いします。
はいはい、社会運動の戸惑い、軽装書房です。うん、
はい、
うん、これはね、名著です。本当にね、チキさんとかの修論か博論かなんかも元にしたものが入っていたりして、うん、今読んでも非常に資料性が高い本なんですが、うん、でこれが地方で草の根保守という人たちが、うん、地方議会とかに訴えて、うん、男女共同参画というものをそんなにやるなとか、性教育をやるなって言ったのが起こっていて、うん、一方では中央ですね、中央では何が起こっていたかというと、2005年です、自民党に過激な性教育、ジェンダーフリー教育、実態、調査プロジェクトチーム、これ小泉政権の時です。小泉政権の時に幹事長だった安倍晋三さんが座長となって、うん、山谷恵理子さんが事務局長となって、うん、もうここで国会でですね、こんな性教育をやってるんですよって言うとね、小泉首相がニヤニヤ笑いながら、うん、僕たちは性教育なんて受けてないけど、なんとなくいろんなことを思いましてね、わははわはは、こんなこと学校で教える必要はありませんよとか、うん、そんなことを国会で2005年当時には行われてきていて、さまざまな性教育の副読本とか性教育のやり方について、こんなこと許していいんですかということが、うん、ちょっと当時もね、さすがにメディアでは話題になったんですけど、うん、メディアもね、どちらかというと過激な性教育が行われているという論調のところもすごく多かったんです。2005年の段階でもまだそういうようなことが起こっていて、日本だけが、まあ、性教育というものを中央からも地方からも、宗教右派とか自民党の保守の人たちによってずっと止められてきたっていう経緯があるんですよね。ちょっと恐ろしいですよね。で、今でも日本って選択的夫婦別姓が認められてない。これだって民主党政権の時に本当は通るはずだったんですよ。民主党政権はやるって言っていたわけだけど。でもこの時もですね、もう右派の人たちがこんなことを通したらもう日本の伝統家庭が崩れるって言ってですね、もう何が何でも通さないぞと言って、そのもう安倍さんもそうですし、山谷さんもそうですし、さまざまな宗教派、自民党の保守の人たち、まあ、あと民主党も連立政権だったんで、国民新党の亀井静香さんが絶対通さないぞって言って通らなかったりとか、でまあ先進国で認められる同性婚をこの間の参議院選でも統一教会にまあ応援されたといわれる自民党の議員が堂々と反対しているというような状況がもうずっとこの20年以上こう続いちゃってるということがある、
はい、
これがすごく重要な、背景にあると思うんですよね。
深澤さんはその、はい、バックラッシュの中で、まあ、いわばこの20年前からのねバックラッシュの中でいろいろこう、はい、発言もされてきてご苦労もあったと思うんですけども、
はい、
深澤さんだけに限らず、まあ、その時そのバックラッシュに対してなぜ今これだけのこう、まあ、反感があるのであろうかという、まあ、戸惑いとともにこう苛立ちとかね悔しさを覚えていた方々は、現政権、まあ、その当時の政権と、まあ、自民党政権と統一教会との関係については、はい、今ニュースでさまざま報じられているような形の情報はご存知だったんですか？
はい、もちろんです。もちろんそうですし、それはもう発言はしていましたけれども、 なかなかやっぱり陰謀論みたいに聞こえるんですよね。
ああ、じゃあ当時はまともに取り上がれなかった。
もちろんです、うん、はい、だからフェミニズムとかリベラルの運動をしている人たちにとっては宗教右派の人たちにこれが潰されているということは分かっていたけれども、うん、何だかね、メディアが興味を持ってくれたか、まだくれなかったのが一番大きかった気がしますね。
じゃあマスメディアの人からは、ああ、なんか陰謀論言ってるな、はい、あの人たちがっていうふうに見えていた。
そういう感じです。ただ、だからすごく心配してるのは、逆に今急に統一教会が自民党を支配してるみたいな、うん、それはそれで陰謀論になってしまうので、うん、別に統一教会のことを今まで隠されてきたわけではなくてですね、うん、自民党保守にとって伝統家庭とかですね、性教育に反対するとか、そういう形で国民をまあ支配する方が憲法改正とか、やっぱり政策が動きやすくなるんですよ。だからまず女性を支配する、家庭を支配する、そうすると社会が支配しやすくなるので、だから日本会議とか統一教会の右派の掲げる政策が、自民党の保守の人にとって近いから、うん、協力関係が続いていたので、うん、別に統一教会に自民党が支配されているというほどの力は少なくとも、うん、戦後は知りませんけれどもね、今ではそこまでの、今日もうやっぱり自民党のバックで一番強いのは経済団体ですし、経済団体だってやっぱ伝統家庭の方がいいと思っているわけだから、そういうさまざまな思惑のある中で今統一教会との関係が過剰に語られすぎているんだけど、そうじゃなくて日本の中で、こういう問題が置いてこられたということは、政治だけじゃなくてメディアも含めて、なんかジェンダーの問題とかセクシャリティの問題ってどうでもいいよね、経済に関係ないよね、みたいな風に置いてかれたことが、うん、今やっと顕在化してきたんじゃないかなという風に長年問題に関わってきたものとしては、思っています、うん、
でもあれですね、まあ、そこら辺のことはなんかこう、まあ、信教の自由もあるし、はい、まあ、言ってみればその辺はそういう主張をなさるのは全然構わない。ただ、はい、それが今回の場合は、宗教の問題じゃないと、政治と不法行為を繰り返す団体の問題だっていうふうに、
はい、
なってきてる、
はい、
でそうなってくると、そのなんか昔のそのなんていうの、こう右派の人たちの考えてる意見と宗教団体の考えてる意見が一致でも、そこは問題ないわけですよね。
はい、はい、思想の問題では ないわけですね。だからもちろん、
今回の問題はその思想とかそういうことじゃなくて、
はいはい、
この不法な行為を繰り返す団体の問題っていうのは、はい、それが政治にどう関わってきたかっていう、はい、そこが焦点ですよね。
はい、ですからその問題はその問題できちんとこれから解決していかなければならないし、うん、一方でなぜ自民党の保守の人たちがさまざまな右派の力を借りて、うん、こういう社会を作ってきたか、例えばアメリカなんかは今中絶が違憲となっていて、宗教右派がこう政治に与える影響はすごく大きいわけです ね。日本はそこまでではないんですけれども、うんうんうん、ただ一方では自民党の中でも若手を中心に伝統家庭っていう発生では社会が動かなくなるって考えてる議員は本当に多いんですよ、実は、うんうん、なんだけども、うん、結局上の人たちがこの方が楽だからといって進んでいる、うん、そうするとさまざまな社会の中で多くの人たちは、右派の人たちが考える伝統家庭にはもうリアリティがないことが分かっているわけで、そういうことを今回明らかにしていって、みんなで学んで改めてメディアも含めて政治も含めて経済界も含めて伝統家庭というようなことで思考停止をしないで、行こうよということが今回考えていかなければいけないもう一つの、テーマなのかなと。カルトという問題、ね、反社会的なカルトという問題とは別に、右派が考えてきた伝統家庭という幻想があることで、私たちの社会が進んでこなかったわけですから、それを今回を機にですね、改めて見直していこう。特に自民党の若手の人は実は誰よりも分かってるわけですよ。これが通らないのは右派たちが止めてるからだな、でもしょうがないって諦めているわけで、これを機にですね、彼らにも声を上げて言ってほしいと思ってるんですよね。
まあ、その伝統の家庭家族みたいなことは、はい、もう何ですか、なんていうのか、 逆にそっち、そういう方が問題を内包して解決に進んでいかないっていう意味合いっていうことですよね。
はい、うん、はい、だからさまざまな家庭があって、うん、もちろん働くお父さんと家を守るお母さんもいていい、うん、でもそうじゃない家庭もいていい、うん、それが結果的には社会にもとっても経済にとっても、うん、あと若い人の希望ですよね、うん、若い人がやっぱり今の日本に希望を持てないのは、うん、こういう生き方しか許されないんだって、うん、日本の社会って生きにくいんだって思わされてることがこの 2,30 年ずっとあるわけですから、うんうん、そういうさまざまな問題が明らかになったということも、今回大きなテーマなのじゃないかなと思って今日まとめてお話をしました、うん、
なるほど、
はい、
あの女性の人権にも関わることですしね、うん、大切なテーマだと思います、はい、ありがとうございます、大竹紳士交友録今日の担当は深澤真希さんでした。ありがとうございました、はい、
ありがとうございました。
明日の担当は北郎さんです。